ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんばんは、上村えりです。恋愛の悩みをきっかけに世界の見え方を広げる上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めたいと思います。それでは今日いただいているご質問をご紹介します。付き合いたてで毎日彼のことで頭がいっぱいです。恋愛に依存してしまわないように資格勉強やヨガをしたりしていますが、彼のことばかり考えてしまう自分に勝てません。過去の経験もあり、彼とはゆっくり進展したいと思っていますが、最近彼から家に美味しいお酒があるとか、連休温泉に行くなどお泊まりをほめのめかす発言が増えてきました。私も素直に嬉しいのですが、巷の恋愛でうまくいく方法で、付き合ってから3ヶ月はエッチしないというのがあります。エリさんはこのルールをどう考えますか？というご質問をいただきました。こういうルールって本当にいろいろありますよね。新しいルールに出会うたびに惑わされていたら本当に大変で、ブレブレで心が落ち着きません。なので今日はそういうルールに二度と惑わされないための方法を2つお伝えしたいと思います。まず1つ目、自分のルールがあれば他者のルールには惑わされない。これは当たり前のことなんですけど、一番難しいやつです。今回の質問関連で、付き合ってから3ヶ月間はエッチしないというような関連の話で、私が大事にしているマイルールというのがあって、それは流れに乗る、流れから降りないというものがあります。流れに乗るというのは、自分がどう感じているか、どうしたいかが大事で、その場の雰囲気で自分がいいと思っているなら、その流れに従うということで、流れから降りないというのは、自分の意思で流れに乗ったのに、世間のルールとか倫理観を急に思い出しちゃって、行動を正したり罪悪感を覚えたりしないということです。よくいるんですけれども、2人の同意の上でそういう雰囲気だったからセックスして、その夜は2人とも楽しんだのに、つまり流れに乗ったのに、翌日になって付き合ってもないのにセックスしちゃったことに罪悪感を感じて、彼とのコミュニケーションがギスクシャクしちゃう人、つまり流れからすぐに降りようとする人でよくいると思うんですね。でもそれってマジで一貫性がないし、すごくかっこ悪いなと私は思うんですよ。自分の信念がないことがもろ出しになっちゃってる。で、私もね、そういう女だったからすごくよくわかるんですけれども、今ではね、大切にされないのはすぐにセックスしちゃったからじゃなくて、そういう一貫性のない、信念のない弱いところが魅力がなかったのだ、だから大切にされなかったのだということがよくわかります。別にセックスしたって潰れてゲロゲロになって記憶なくしちゃったって、堂々としている人は信念を感じるし、そういう人は万人受けはしなくても特定の人からすごくモテてて大切にされたりしていますよね。じゃあどうしたら流れから降りずに堂々としていられるのか。それはその人間の中にマイルールがあるからです。明確な言葉になっていなくても、自分がある人というのは信念、ビジョン、価値観があるということです。でもこれってほとんどの人が持ってないんですよね。朝起きて会社行って仕事して、それなりに気を使って周りと仲良くして、帰宅して YouTube 見て寝てみたいなことを繰り返すような毎日に流されていたら、簡単に出来上がるものじゃないからです。どこかでしっかり意思を持って自分を見つめるという時間と労力を使って作業する必要があるあります。どういう自分ならかっこいいかなとか、どういう自分になったら素敵かなって、そういうことを考え続けた人にはマイルールがありますよね。難しい言葉で言うと、これを自分のビジョンと価値観を明確にした自分の憲法、個人のミッションステートメント というような言葉を使います。個人のミッションステートメントというのは、どういう人間になりたいのか、人生で何をしたいのか、人生の最後に何を感じたいのかを深く考えて、ビジョンと価値観を明確に表現して表したものです。これは一晩で出来上がるようなものではなくて、深く内省し、現実の自分の弱さを分析し、どんな自分になれたら胸を張って生きられるかを考えて、心から納得できるものにするには常に修正を加えていくものです。すごく大変な作業だけれども、これはぜひ皆さんにもやってほしいことです。自分のルールの仮の仮の仮の仮版でもいいから、とりあえず叩き台となるものがないと始まりません。誰かが言ったルールに従えば、うまくいかなかった時、後悔しか残りません。そして被害者意識が強まります。でも、自分で決めた行動だったら自己責任と思えるし、自分で責任が取れます。もしそこで失敗したとしても、何がダメだったかな、次はどうしたらいいかなと考える材料が自分の中にあるから、経験から何かしら学んで次に生かせる。そうやって学んだものを自分の憲法に加えていくわけです。こうして経験の学びは蓄積されていきます。だから生きるほどに賢くなれます。でも自分のルールがなくて人のルールに流されている限りは、自分の信念やルールや大事にしたいことに一生気づけません。ということは、経験からの学びは蓄積されるのではなくて、経験の垂れ流し、ただ年を取るだけで中身は昔のままになってしまうというわけです。世間のルールに流されない方法の一つ目は、自分のルールを持つということです。では2つ目、世間のルールに流されない方法、それはそのルールの背景を考えるということです。付き合ってから3ヶ月間はエッチしないという言葉だけの表面的な理解ではなくて、これが何を言わんとしているかを考えるということです。これは発言した人にもそれなりの理由があって言っているわけですから、鵜呑みにせず、鼻から否定も拒否もせず、どうしてこういうことを考える人がいるんだろう、どうしてこんなことを言っている人がいるんだろうということをまず考えるということです。そうすることで得られるメリットは2つあって、このルールからも何か学べることが見つかって、新しい視点を獲得してさらに賢くなれる可能性があるということと、自分の器を広げることになります。器、つまり自分と違うもの、違う価値観を持った他者を受け入れられる許容範囲の大きさを広げることができるということです。私の価値観と違うとか、バカバカしいとか、初めから突っぱねちゃうっていうのはすごく簡単なんですけれども、それは自分が一番正しいと思っているからですよね。でもこういう態度は他者と友好的な関わりを持ったり、深いつながりを築ける人ではありません。本当に強い人っていうのは、自分のルールはあっていい、だけど同時に他者の価値観を理解しようとする人です。たとえすぐに理解できなくても、白黒つけず宙ぶらりんのまま問いを持ち続けられる人は、自然と人間の器が大きくなります。他者の価値観を自分の色眼鏡、自分の価値観とか視点から判断するのではなくて、なるべくニュートラルな状態、無色透明な状態で、その意味だけを考えてみるというアプローチをすることで、自分の価値観とは違うものから、自分が気づけていなかった新しい視点や気づきが見つかって、自分の憲法をより良いものにしていけます。そうやって自分の器を広げることで、多くの人とも分かり合ってつながれて、常にもっと良くなる可能性を持ち続けられるということです。このようにルールの背景を考えるメリットは計り知れないということです。では次に、今回のルール、付き合って3ヶ月間はエッチしないというそのルールの背景を実際に考えてみたいと思います。一般的に男の人は簡単にすぐに手に入ったものを大事にしないと言われています。これは男性の狩猟本能から言えることで、もちろん人によるので一般論の意見は出ませんが、下半身で衝動的に動いた相手には男は本気にならないというのはよく言われることです。また、行動経済学的な 観点からも体験価値というもので証明されていて、人が対象に対して感じる価値は手に入れるまでにかけた労力と時間と金額に比例するということです。並んで手に入れたスニーカーは ABC マートで簡単に手に入れたスニーカーより価値を感じて大切にするということです。つまりこのルールの背景は、男性から自分の価値以上に大切にされるにはどうしたらいいかと考えたもの、そしてルールの元になっているのは男の狩猟本能と人間の本能で、手に入れるコストと感じる価値が比例するところをベースにしているということ。その具体的な方法は付き合ってからエッチを3ヶ月間しないこととなります。この3ヶ月間という期間にも何か意味があるんだと思います。まあ、ここからは私の仮定ですけれども、1ヶ月間だとただ恥ずかしがり屋で奥手の子だったのかなと思われるレベル、2ヶ月間なら1ヶ月間とあまり大差がないから3ヶ月間は相当待った感が出るなみたいな、で4ヶ月間だと待たせすぎだろうということで3ヶ月間になったみたいなね、ことなのかなと思うんですけれども、3ヶ月間も待たせれば相手も相当ムラムラ来てますし、彼の方も絶対にしたいでしょうから、彼もセックスができるまであなたのことをたくさん考えるということです。男の人は一般的に手に入れたら次に思考が行くようになっているので、今が一番しっかり彼にも自分のことを考えさせる一番のいいチャンスであり、二度とないタイミングであることは確かだと思います。それではこのルールの背景が分かったところで、次にこのルールが言わんとしていることは何かを考えていきます。付き合ってから3ヶ月間はエッチしない、このルールが言わんとしていることは、大事にされたいならすぐに体が手に入らない女になれということです。私はこれには半分賛成で半分異論があります。賛成なのは、恋愛がいい関係で続くためには手に入らない女になる、これは絶対条件だからです。相手に完全にこいつを俺のものになってしまったな、何しても大丈夫だなと思わせてしまうような自分になったら絶対にダメで、だって違う人間なのに完全に相手の手の中に入るなんてありえないわけで、そうなってしまったら完全に依存関係ということです。これは健全じゃありません。だから手に入らない女になるのは賛成で、その通りだと思います。半分異論があるというのは何かというと、手に入らない女と体をいつ許すかということは関係ないということです。例えばこの質問者さんはまだ体は許していないけれど、すでに心と頭の中が完全に彼のものになってますよね。つまりもう体以外のすべてのものが彼になってしまっているということです。ここがセックスをいつするか以前の問題の本質なんですね。もし今セックスしたら、体も心も完全に彼の言動に影響される支配下に自分を置くことになります。ちょっと厳しく言いましたが、それが今分かっていてセックスするのを想像してみてください。彼の自分に対する扱い方と自分の価値が連動して彼の言動に気持ちが揺れ動く。いい時は最高にいいけれども、悪い時は手がつけられないほど落ち込む。相当な恋愛の苦しみを感じると思います。こんな風に心と頭の中が完全に彼のものになっている状態だったら、いつセックスしようが関係なく完全に恋の奴隷になります。恋の奴隷の未来に2人がお互いを高め合ったり幸せを増幅させるような関係性はありません。つまり手に入らない女になるということはセックスをいつするかの問題じゃないんですね。本質は別にいつセックスしてもいい、だけど全ては手に入らない女になる、それがいい関係を保ち続け大切にされ続ける方法です。じゃあ手に入らない女というのはどういう女なのかを考えていきたいと思います。手に入らない女になるために、恋愛に依存しないように自分を忙しくする人がいます。この質問者さんのように自分を忙しくして、資格試験やヨガをすることで彼を忘れようとしても、 それは頭痛があるのに痛み止めを飲んでいるだけのようなもので、頭痛の根本解決になっていません。本当の意味で手に入らない女というのは、スケジュールがいっぱいで忙しい女のことではありません。彼という大きな存在にもノーと言えるぐらいの、自分の中に大きなイエスを持つ女ということです。自分の人生でこれは絶対にやりたい、これは絶対に突き詰めたい、優先順位ナンバーワンと言えるような大きなイエスを持つ女ということです。彼も大事、二人の関係も大事だけど、それと同じぐらい大事なものがある。だから彼からの誘いが来た時にノーと言える。ノーというのはテクニックでじらすためではなくて、自分のイエスを優先するからです。そういう時にノーと言われた彼はどう思うかというと、ああ大切なものがある人なんだな、素敵だなと感じ、彼はあなたを全ては手に入らない女だと思うわけです。そしてそんな彼女の大切なものを自分も大切にしてあげたいなと、彼の思いやりを刺激し、自分も頑張ろうと彼のやる気まで刺激するわけです。だから結果的にその女性の存在は男性を高める女性になるわけです。わかりますか？これがテクニックで男性をやる気にさせるのと違いです。これが本当のいい女です。この自分の人生の中の大きなイエスは、そんなすぐに見つかるものではありません。そういうものがあるから、彼だけが全ての優先順位ナンバーワンになるんじゃないということを今は知っておいてほしいと思います。彼という大きな存在にもノーと言えるぐらいの大きなイエスを自分に持つことが、本当の意味で手に入らない女になるということだというのをまず知ってくださいね。付き合ってから3ヶ月間はエッチしないというルールを前にして、あなたは彼にとってただのまだセックスをしていないから価値のある女になりたいのか、本当の意味で手に入らない魅力的な女になりたいのか、どっちになって大切にされたいのかを問われているということです。ルールに惑わされないための2つの方法。1つ目は、自分のルールがあれば他者のルールには惑わされない。2つ目は、ルールの言わんとしている裏の意味を読み取る癖をつけるということです。では最後に、なぜこの自分のルールを持ち、ルールの裏の意味を読み取る癖をつけることが、ルールに惑わされない自分を作るのか、その理由をお伝えしますね。それはこの2つがあれば、刺激と反応の間にスペースが生まれるからです。これすごく大事なので覚えておいてください。今回の場合の刺激というのはこのルールです。このルールに出会ったこと、読んだこと、聞いたことです。そして反応というのは、そうなの、そうした方がいいのという迷いと不安です。刺激は付き合ってから3ヶ月間はエッチしないというルールで、反応は迷いと不安になります。刺激と反応の間にスペースがないと、こういうふうにすぐに反射的に反応しちゃうということなんですね。でも刺激と反応の間にスペースを持つことを意識できれば、反応は選べるということなんです。反応は選べる、つまり刺激に対して何を感じるかという感情や、どう行動するのかというのは選べる、自分に選択肢がある、自由があるということです。つまりこのスペースの使い方が自分の幸福の鍵を握っているということになります。今回お伝えした2つの方法に向き合えば、刺激に対してすぐに反応するのではなく、刺激からどう反応することが自分を成長させることになるのか、幸福になれるのかということを、反応を選ぶことができるということです。世間のルールに惑わされないためには、自分のルールを持ち、ルールの背景を考える癖をつけ、刺激と反応の間に自分を幸福へ導くような変換器を作ることです。この変換器があなたの個性であり、魅力であり、生き方になるわけです。じゃあ最後に、例えば上村えりという変換器に、付き合ってから3ヶ月間はエッチしないという刺激を与えると、どう反応するかというと、 男性本能と人間の行動心理から一理あるのは認めるけれども、私は自分のタイミングで決める、なぜなら私は本当の意味で手に入らない女だからとなるわけです。ルールに出会った時に正解を探そうとするから迷っちゃうんですよね。でも自分のスタンスを決めるための情報と思ってかかれば、その情報を分析して自分はどのスタンスで生きるのか反応を決めるだけです。世間のルールに惑わされない自分のルールはこういうふうに出来上がります。ぜひ参考にしてみてくださいね。それでは会うたびに美しく、上村えりでした。本日の番組はいかがでしたか？番組では上村えりに聞いてみたいことを募集しています。ご質問はウェブ検索で上村えりスペースウェブサイトと検索、ブログ内の問い合わせからご質問ください。また LINE アット上村えりの恋愛相談室ではチャットで無料恋愛相談を行っています。それでは次回も楽しみに。